ヒノキっていうのは我々に建築をするために与えられた木なんですよ。でこれはもう世界中でね、もういろいろな民族がいますけれども日本だけなんですよ。神話の中にヒノキは建築をするために僕らに与えられた木であって、あの木の使い方まで出てくるっていうのは日本だけなんですよね。
三重県大宮町にある滝原宮境内にはヒノキの原生林が今も残っています。樹齢700年を超えるヒノキや杉の大木に灌木が混ざり、下草が生い茂ってバランスの取れた生態系を成しています。この林を抜ける山道を歩いていくと、何とも言えない清々しい気分になります。ここを通った時の気持ちよさ、この空気をそのまま都会の住まいに再現できないものだろうか、そう考えた健康住宅コーディネーター横浜金平さんは、地元の林業家、木材加工業者、施工業者とともに山の加工場ネットワークを作りました。山の加工場ネットワークではヒノキをはじめとする天然木の生産と加工を行い、消費者に健康な住まいを供給することを主眼としています。
これが57年経ってるわけです。
57年、
ええ、終戦の年に植えた山、随分植えてない山もありましたけどね、遅れ遅れですけども皆植えてます。
山の加工場ネットワークの一員である早見林業は、熊野灘に面した三重県美山町で約1000ヘクタールの林地を有しています。オーナーの早見勉さんは戦後間もなく先代の後を継ぎ林業家となりましたが、これまでの林業の在り方を根本から見直し、樹木の健全な育成はもちろん環境にも配慮した循環型林業を目指しました。その結果、世界的に権威のある FSC という認証を我が国で初めて取得することができました。
奥平尾というのはここの地名ですね。はい、この場所ですね。そして M は明治38年植え付け、明治38年に植え付けてるわけです。でヘクタールあたり現在本数は350本、もともと1万何千本植えたんです。何回かも間伐を繰り返してですね、で、形のまま傷ついたやつとか曲がってるやつとか根張りの悪いやつとか、そういうやつから順次切って現在350本、そういう意味ですね。でその直径が33センチで樹高が20メートル。
その直径っていうのはどこの直径を言うんですか？
強行直径、これあの平均ですから、まあこれから10センチ以上15センチぐらいこう格差がありますかね。だから30、まあ、20センチから50センチぐらいの格差があります。ドイツのメーラーという植物が、林業の学者なんですけども、まあ、それがですね、最も美しい山は最も収穫の多い山だということを言ってるんですね。すなわち収穫を多くするにはやっぱり、まあ、美しい山、それは学術的にもそうだし見た目にも美しい山を作るんだというふうな、その言葉に私こう囚われまして、できるだけ一つ広葉樹を残して美しい山を作ろうということをモットーにしてやってきたわけです。
林道を踏みしめると絨毯の上を歩いているようにふかふかしています。土壌がよく肥えていることがわかります。ヒノキの中に広葉樹を混在させシダを下草として茂らせている様子は早見林業独特のものです。これによって氷土流出を防ぎ 視力を維持させているのです。視力の高さはここを流れる川を見れば一目瞭然です。前日の大型台風通過にもかかわらず、この川は全く濁っていません。早見林業のほど近くに、同じくネットワークの一員で木材加工業を営むウッドメイク北村があります。早見林業で伐採したヒノキを中心とする天然木はここで加工されています。代表の北村秀隆さんは、元大工の技と勘を生かし、高品質でしかも低コストを実現した加工資材を次々と生み出しています。
この商売は始めるまで僕大工だったんですよ。それでもうやっぱり小物から何からもう大工よりものづくりってことが好きなかったもんで、この商売始めて8年目ですわ。それでもうヒノキにもうこだわりを持って、もうヒノキを好きやもんで、逆にヒノキばっかを ほとんど 90% ぐらいヒノキのものを扱ってますんですわ。やっぱり本物志向っていう考え方を持ってきたもんで、逆にヒノキのものが、そしてヒノキは逆に高いもんじゃないんですよ、使い方によって。それをもう言うたら消費者なんかが高い高いと思ってヒノキを使わんけども、決して使い方によっては逆に安い場合も結構あるんですわ。その中で横浜さんと知り合うて、ものづくりを始めて、これは横浜さんもどこなりここなりへ訴えてくれる中でものづくりを始めて、ようやくヒノキのものが逆に都会の方では逆に使われてきたんですわ。ほいで加工はもうとにかく加工をきちっとしてなんだら、おそらく向こうの工務店さんなり何かが使ってくれないんですよ。ほいで一応加工した、言うたらキッド商品みたいな格好で今流させてもらったんですけど、音が言うたらパチッと吸い付くような音をしとったら、もうガタガタしてんと吸い付いとんやで、これぐらいの加工をしてなんだら、とにかくヒノキの良さが出やんのですわ。それにやっぱり含水率を 10% 以下ぐらいに切らんことには、都会のマンション冷暖房をかける中でヒノキが暴れると、それも横浜さんとこれも3年4年がかりでもうあかんあかんって跳ねられながら、もう根気をもうある程度の含水率を抜いて商品化したところ、逆にヒノキもマンションでは使えるんじゃないかというような方で結構もの作りやったんですけどね、どんどんええものを提供しますね。
北村さんが作った修正材です。柱に使った後の端材を柾目を表にして貼り合わせたものです。通常の無垢材と違って反りが少ないので、階段などの部材に適しています。断面が寄せ木細工のように美しく仕上がっています。
まあヒノキって言うたら、まあ、ここら辺の宝もんじゃろうね。
松坂城三の丸跡、石畳の道の両側に巻垣を巡らせた組長屋が並んでいます。五条番屋敷と呼ばれ、紀州藩士の住居として文久3年、今から約140年前に建てられました。この屋敷の一角に横浜さんのアトリエがあります。
ここを見てほしいのは、この例えば隣との距離感とか道路の距離感ね、実はものすごく狭いんですよね。その庭だって本当に猫の額ですよね、典型ですよね。だけどこの猫の額がそんなには狭く感じないはずなんですよ。狭いはずの空間がそんなに狭く感じない、狭く感じないで非常にこう豊かな空間で暮らすことができる知恵を実は我々の祖先は持ってたんですよ。 これが日本の住まいの文化であり、あの我々が忘れてしまっている部分なんですよね。もう一度こう再現していきたいなと。でそれは昔に戻るんじゃなくて、科学的な根拠に基づいてヒノキが実は21世紀の最先端の建材になるんですよ。でその21世紀の最先端の建材の使い方をしましょうよ。住まいの空間というのは何かというのは、一言で言えばやっぱり癒してくれる空間でなければね、住まいとしての価値は非常に低いということです。ヒノキの癒しっていうことを僕ずっと言ってますけど、自律神経とか中枢神経に対する影響力、それからヒノキの独特の香りのあのこの匂いの部分、日本人にとっての我々にとっての癒しの木が実はヒノキなんですよね。今回あの太平さんのモデルの中であの実は提案させていただいたのは、結果としてあの採用していただいたわけですけども、床を玄関入って床をヒノキにしましょう、天井はあの木で行きますけれども、本来の住宅に向いたであの部分は実は日本のテイストじゃなくてヨーロッパのテイストなんです。北欧のテイストなんですね。でも北欧の感覚と北欧の人の癒しの感覚と日本人というのは実は非常に近いんです。靴を脱いで最初パッとこうその足を乗っけた時に感じる、それがねそのお家に入った時の瞬間の全てだと僕は思うんですよ。太平のお家の中のね、玄関入ってからリビング、階段、2階で2階からずっと吹き抜けがあってホールがあって、ずっと下を見てね、で大黒柱がずっと突き抜けてある、わかります？空気ね。今日歩いた原生林のこうあのその森林浴をした時のふわーっとこうたくさんいろいろこういうふうにこうあのフィトンチッドがこうバーッとシャワーのように来ましたよね。その時の実は気持ちよさの空気が太平の家にはあるんですよ、太平のヒノキ作りの家にはあるんですよっていうことなんですよ。